がすごい当時新鮮だったみたいで、頑張らない交流会というか。
いいじゃないで す
はい。
か。やっぱりどうしてもこうハードル高い感じします
そう
もんね。
なんです
交
よ、そう
流
なんです。
会っていう
はい。
の。
ああ、そうか。それ確かにね、安田音体、グループ SNE の社長の安田音体が、うちの会に初めて来た時に、開口一番言ったセリフが、この会ないやって言ったんです。
ふわふわしてたから。
ほんで、
何やろ
君は何者やって言われたんですよ。はい、始まりました、コラボド。今回は特別会、ボドトークを暴こうでございます。よいしょ。
よいしょー。
はい、ということで早速ですが、今回のパーソナリティは私もみ、そして
暴かれに来ました、ゆいゆいです。
あ、よろしくお願いします。ボドトーク主催のゆいゆいさんでございま
よろ
す。
しくお願
そし
い
て
し
さ
ま
ら
す。
に、
いかがでな、りんなりです。
あ、りにょりさん。いつもありがとうございます。もうりにょりさんがいてこそのホラボドですから。はい、そして今回はさらにもう一方、どうぞ。
はい、香川です。よろしくお願いします。
香川ですで誰か分からへんけど。 誰なの香川で。香川さん、お久しぶりですね。
お久しぶりですね。もうだいぶなりますよ
ホ
ね。
ラーボードは6年ぶりですかね、出てい
ああ、
ただくの。
そんなに前。
そうですね、ホラーボードの過去回でデジタルゲームクリエイターに集まってもらって様々語ってもらうという、まあ、そういった企画2回ほどやりまして、でそちらに出ていただいていたのが香川さんで、あの時はまだね、結婚もしてないし、
そうですね、
一人寂しくこのまま死んでいくって言ってたのが、
言ってましたっけ、そんなこと。
気がつけばもうこんな笑顔になれる人になったんですね。
そうですね。はい。実はまあ子供も生まれたんで。
やったー、おめでとうございます。
ありがとうございます。
いやー、
ね、6年もあれば変われるんですよ。
そうです
確か
ね。
に、りにょりさんもそうですし、なんかゆいゆいさんも今度口から子供出すって言ってましたよ。
そうですね。100人ぐらい出せればなって。
100人も出るの。すごい、ピッコロ超えますね。
ここみたいな。
まあ、そんなね、不思議なメンバーでお送りする今回でございますけれども、まあ、先ほども言ったようにですね、ボドトークについてね、いろいろとゆいゆいさんに語っていただこうと。その上でボドトーク関西をするということになっているりにょりさん、それから私と香川さんでね、いろいろと交流会、以前こんな形で私たちもやっていたよみたいな、まあ、経験談も踏まえながら、それぞれポジティブに進めていこうかなとね、思っております。
はい。私はもう完全にゆいゆいの、腰巾着なんで。
あ、出た。
長いものに巻かれるタイプなんで、ボドトーク大阪やりたいなーって言ってるのに、やりたいやりたいって言ってついていった。
こんなでかい腰巾着ないけどね。
いや、ほんまに。私、おんぶに抱っこなんで。
いや、まあまあ、どちらもね、支え合ってでね、人間という字ですからね。まあ、そういう形でやっていきたいところですけれども。まあ、そもそもですね、ボドトークも何か分かってない方もいらっしゃいますし、さらに、もみさんもなんか、そういうイベント以前やってたの？とかね。まあ、そういった方もいらっしゃると思うんで、まずね、話しておきたい、ことがあるんですけれども、ボドトークと、あと私たちこの4人やってるイベントそれぞれはですね、ボードゲームが主体ではなくて、まあ、つまり交流が主体なわけですよね。まあ、よくあるボードゲーム交流会っていうのはあるんですけど、それはボードゲームを挟んでいろんな人と交流をする。まあ、それも素晴らしいことなんですけど、それとはまたちょっと毛色が違いまして、ボードゲームなくても立食だったり、こうそこで行われるいろんなレクリエーションみたいなものを通してお互いに距離を縮めようという、交流を図ろうというものなんですね。というわけですが、じゃあもうちょっと細かいそれぞれの回の紹介をですね、ちょっとゆいゆいさんからお願いしたいんですけど、ボドトークとはどういったものでしょうか？
ボドトークとは、さっきもみさんが言ってくれたように、ゲームをしないゲーム会っていうのを歌っていて、いつもボードゲームでしか会えないような人たちのテーブルの上から盤面とコマを全部取っ払っておしゃべりしようっていう。
いやいや、別に、そ、取っ払う？ やめてよみたいなことじゃないでしょ。
ギリギリ机と椅子は、若干数用意があるんで、
あ、そうです
それの
か。
ものだけちょっとガサッとね、遊べないようにして、
なるほど。
おしゃべりをメインに楽しもうねという会になっております。
おー、食事とか飲み物とかっていうのも出るんですか？
飲み物は、サントリーさんから協賛いただいて、
おー、す
出
ご
たり
い。
とかもするんですけど、食べ物は、私出さない派でして、
何出さない派？そんなの。
これちょっと、ボードトークからちょっとだけずれちゃうんですけど、
はい。
交流会に自分が行った時に、ちょっとオードブルが並んでたりとか、うん、食事がもらえるエリアみたいなのあるじゃないですか。
はいはい。
私、あそこ逃げやと思ってて、なんとなく所在なさげな人がご飯を食べてるふりして壁際族になれる場所じゃないですか。
なりがちなりがち。は
い、うん、それ良くないと思って。
良くないとまで言う。
そう、それが救いのパターンもあると思うんですけど、主催としてはそういう人をまず生みたくないと思っていて、
なるほど、
そういう時って結構気まずいからあそこに逃げてるじゃないですか。自分もそういう経験があるので、
ほうほうほう、
だからそういう人はなるべくこちらからお声掛けをしながら、ご飯なくても楽しんでいただけるようにいろいろ工夫をしたいなと思って、
なるほど、陽キャ向けということですね、これは。
あ、やめろやめろやめとけ、
陰キャの立ち位置がない。
だから私、陰キャの中でちょっと張り切ってるようなんで。
ああ、そうですね。まあでもそうやってね、
陰はインなんですよ。
強制的にでもね、こう考慮しないといけませんよっていうのを持っていくっていうのは、まあ一つの特徴にもなりますからね。
そうですね。
うんうんうん。でも、あれ場所とかはどこでやってるの？
場所は、ボドゲベアさんっていうところのオフィスをお借りしてて。
東京？
東京です。表参道のハイカラなところでやらせてもら
って。うわー、いいところでやりますやん。金額かかりそうですね。
なんと、ボドゲベアさんのオフィスはね、無料でお借りできるんです
よ。あら！出ましたよ、この、これが枕営業ってやつか。
こいつさ、
勘弁してくれよって言ったら、本当にそうなのかみたいな。指定してください。指定してくださいね。
もともとボドゲベアさんがボードゲームの会員登録を促すために、ボードゲームのイベントを主催してくれる人には無料でお貸ししますよっていう。
なるほど。素晴らしいですね。
え、無料なんすか？じゃあ、つってお借りしてる感じですね。
うん、おー、なるほどね。ゆいゆいにしかとか特別とかじゃないんですね。
あ、そうですね。若干、そのなんかルールはいろいろあるんですけど、
うんうん、
自分の主催するイベントはボードゲームベアのサイト上で企画をしてねとか、まあなんかそういう決まり事がいくつかあるんですけど、むしろそれだけ守ってれば、空いてる日にお借りしてイベントを立てれるっていうふうに。
空いてる日？なんか今んとこ平日？うん、
平日の夜に私はボドトークやることが多いんですけど、
うん、
土日もイベントやられてる方とかいますね。
それ平日でやる理由は何なんですか？
なんとなく。
なんとなくだったんや。なんとなくだった。私もぶっちゃけ誘われましたけど、来てくれないみたいなんで、ゆいゆいさんから誘われましたけど、やっぱ平日に都内に移動するのが難しくて。
そうですよね。うん、いや、なんか土日もいつかやりたいなとは思ってるんですけど、
はい、
やっぱその競争率が高いので、
なあね。
ボドトークのコンセプトが結構飲み会スタートだったので、じゃあ平日夜かな、みたいな感じで。
確かにね、金曜日とかね、盛り上がりますからね。
はい、そうなんですよ。うんうん、
で、今、北海道もやったんでしょ？
はい、北海道がちょうど終わって帰ってきたところですね。
ボドゲ博に合わせてやったっていう感じですか？
そうです、そうです。
キムチさんとやった？
むしろキムチさんが予定してた前日交流会っていうところに、ボドトークの名前を載せさせていただいて。
ああ、なるほどね。
そうなんですよ。なんか、ボドトーク単体で主催しようと思ってたんですけど、なかなかスケジュールがちょっと合わなくって、
うん、
じゃあ、一層前日会一緒にやっていいよって言ってくださったので。
ありがたいやん。
そうなんですよ。なので、北海道は、むしろ、着席のフルコースで、お食事超ありありで。
ああ、そっちもね、なんか楽しそうな写真が上がってましたね。
ご飯って逃げじゃないんやって思いました。
あと、確かにそこで早めに分かってもらえたようでよかったですけど。
ご飯食べながらでも楽しめるんや、
いや、そらそうよ。
っていう学びを得ました。
ご飯出る関係の交流会全否定になっちゃうからね。
アンチオードブルやったんで、ちょっと認識が新たになって
なるほどね。いや、でも楽しそうだったわ。よかったですね。
楽しかったです。
うん。で、はい、それの流れで関西でもやるってなってるわけでしょ？
そうですね。
どっちがやろうって言い出したんですか？
あ、もともと、まあ、ゆいゆいが、大阪でもやりたいねって言ってたところに、やりたいですねって言いに行ったんですね、私が。
ああ、当たり屋。
現代っぽくて、スペース上で私が喋ってる時に、りにょりさんがスピーカーで上がってきてくれて、
なるほど、なるほど。
はい、
でも実はこれ、その前にも一個あって、
うん、
一番最初、ボドトークやりますって SNS 上で言って、た時に、うん、まだ一回も開催してないのにイカさんが関西でもやってくれへんかなみたいな、
うん、あー、かえ、まあ、言ってたな、確かに確かに
言ってくださって、あ、ちょっと関東でもまだ一回もやってないんで待ってくださいっていうのが、うん、一番最初、あ、イカさんみたいな影響力のある関西の人が。
イカさんは影響力ないですよ。イカさんは影響力ないです。
世界のイカラジ。
イカさんはもうね、なんだろうな、まあ、声虫みたいなもんですね。僕らのに出てくる声虫みたいに、気がついたら隣にいるだけなんで。
すごいじゃないですか。気がついたらあなたの隣に。
そうですよ。次乗るのお前だぞって言ってくるんですけど。いや、そうか。まあ、イカさんはどうあれ、リニョリさんがね、やっぱついてくれると100人力ですからね。
そうですね。りんよりさんが言ってくれたのに、え、嬉しい、ぜひって言ってたら、すごい勢いでヒロさんが突っ込んできて、ハリケーンのように全てを巻き込んで、物事が進んでったって感じ。
あの、嫌な時は嫌って言いや。
いや、めちゃくちゃ助かってます、本当に。
ヒロさんは、まあ、デジタル関係に関しても、アナログに関してもね、いろいろと活躍されてますけれども。あ、じゃあ、三本柱。
そうなんですよ。
ゆいゆいとりにょりさんとヒロさんってことですね。
ヒカさんも入ってくれてるし、あの、クレイブラッドのハタさんも、ヒロさんで入ってくれてて、やらせていただいてます。
にぎやかなメンツですけど。
そうですね。
まあ、もともとね、もともとボドトーク以前に、まあ、イカさん、りにょりさん、ハタさんたちでね、交流会はやってますからね。
そうですね。私たちがやってたのは、ジェリージェリー酒場の関西ボードゲームファン感謝祭。
そうですね。あの、
笑ってるんすか？
これ、香川さん知らないと思いますけど、
はい、
あの、ジェリージェリーグループが満を持して出したジェリージェリー酒場っていうのは関西に爆誕したんですけど、
はい、
あの、りにょりさんたちが交流会した次の日に潰れたんですよ。
そうなんですか？
全然聞いてなくて、その店長さんにも。はいはいはい、その時は楽しく喋って、またやりましょうね、うん。
またやりましょうね、つって。
二日後に潰れる。
めちゃめちゃ笑いました、
ね。みたいな。
お店自体もできて1ヶ月ぐらいで潰れましたよね。
ね、あれはちょっと謎現象だったんですけど、まあそれを2023年ぐらいにやってましたね。
そうですね。
はい、去年ですね。うん、
そうです、そうです。まあ一応フォローすると、あれはね、ジェリージェリーグループが、まあ名前を貸している、まあとある大きなね、チェーングループがあるんですけど、こちらが主体の居酒屋を側替えしてできたのがジェリージェリー酒場だったんですよ。だから、ジェリージェリーグループとしても、まあ正直、驚きの展開というか、まさかこんなことになるとはっていうので、まああっという間になくなっちゃって、ちょっと交流会もね、今後心配してましたけど、こうやってゆいゆいさんとやるってなったらもう今後は。
そうですね。あ、ボドトーク自体が、5月から始まってるよね。
24年の5月。
ね、うんうん、まあ今4回ぐらいやってるところに大阪も入れてもらったっていうところで、もうありがたいなっていう限りです。
おー、はい、まあ今後どうなっていくかっていうのは、まあおいおいね、聞いていくとしまして。で、さらにですね、まあちょっとここで、ゲームクリエイター交流会クリコーの方に話をね、若干触れようかなと思うんですけど、それがですね、私もみがやっているものと、香川さんがやっているものっていうのがありまして。
は
い、
分化してたんや。
まあそうですね。クリコっていうのはですね、まあ、クリエイター交流会っていう意味と、あとクリック王っていうね、輪を作る、王をクリックするっていうことで輪を作るって意味から、まあ、そうやって立ち上げたもので、主催が自分だったんですけど、そちらに早めの段階から香川さんが参加してくださって、で、自分もそういう交流会やろうと思っていますってことで、関西版のクリエイター交流会を香川さん、関東版のクリエイター交流会を私もみが、やるという流れで、それが、だいたい10年ぐらいですかね、やり続けたのが。で、それ2009年からやってたんですけど、全盛期で3ヶ月に1回かな。
すごい。
で、参加者がおよそ200人。で、登録者がだいたい1600人っていうところで自分の会は終わっていて、で、香川さんの会は今も継続してやられていますよね。
はい。はい、一回コロナで終わったというか、まあ、休みをあったんですけど、
うんうんうん、
それでも以前のような、まあ、一回で5、60人集まるような会を継続してやってる感じですね。
えらいもんですよ。はい、今そっちね、あの、我らがカリアさんも参加しまして、はい、で、そこでコラボとにも出ていただいた村上さんと繋がって、今、村上さんとカリアさんでお仕事ね、一緒にやってたりとか。
そうですね。
あと、炭酸のあさとさんもね、
はい、
そこ周りでいろいろと、お仕事やってますから、
うん、
結構実はね、それなりに絡みがね、アナログゲームともありまして、まあそもそもそのクリエイター交流会ってクリエイターだっつってるけど、誰が参加してんねんとね、
うんうん、
かって言ったら、まあ私の方は実は結構雑なメンツというか、大枠なメンツで、メインがデジタルゲームクリエイター。で、あとは、例えば、企業の営業の方とか、バイヤーの方とか、なんだったら、著名なファンの方とか、
お
あと YouTuber の方とかって、そういう感じでもうどんどん膨れ上がっていって。
はぁ、なるほど。
だから、1回につき200人とか集まって、うわーってなってたわけですよ。
それって、イラスト描いてるとかの人じゃなくても、プログラマーとかでも集まれる？
あ、もちろんもちろん。
もちろん。
もうすべての業、サウンドクリエイターにしたって企画にしても全員がね、自由に、友達の友達までということなんで、半クローズではやっていたんですけど。
なるほど。
っていうので、やりまして。で、関西の方はもうちょっとデジタルに絞ってます？
あ、絞ってはないんですよ。
あ、そうですね。
まあ、未成年お断りぐらいなもので、その、あの、基本的にお友達を紹介してもらって連れてきてもらうという感じなんで、先ほどおっしゃられた業界以外の方、ゲーム業界以外の方もいらっしゃるので。
いや、でももうすごいよ、はい、香川さんとこだって、やっぱ関西だからね、任天堂もいればカプコンもいらっしゃいますから、
あ、
もう凄まじいメンツ、だから誰がいるとか言ったらね、結構問題になっちゃうんで、はい、個人は言わないですけど。はい、
まあまあまあ、もちろん、その、自由にしていいよっていう会社さんの方はもうバンバン来られますね。はい、楽しみにしていただいている感じはあります。
いやそんな素敵な会ですけど、もみさんはね途中でちょっと方向性変えまして。
ほう。
そうなんですよ。途中からもうアナログゲームにシフトしたわけですよ。
あ、ですよね。結局、うん、ゲームマーケット前、うん、交流会とか。
いや、ね、それとは別で、クリー以降のアナログゲーム業界の人中心で、そちらは100人規模でやってまして、で、それが田中間さんとか、安田音体とか、中道さんとか、うん、アークライト、ホビジャーオインク、ジャイアントホビーとか、もういろいろっていうのと、プラス、ボードゲームファンを、はい、中心として、引き続きクリコをやってたんですけど、それもやめまして。
あら
ー、ね、
はい、もうやりません。もう二度とやりません。もういろんな人にまたやってって言われるけど、ボドトークに行ってくださいって言ってますから。
なるほど。なんかそれぞれなんで変わったりとかやめることになったんだろう。
それは、おいおい喋りますか。
おいおい、
ちょっとね、暗い話っていうかね、ボドトークを盛り上げるための回でね、はい、暗い話になっていきますんで、はいはい、まぁ、あ、ちょっとそれはね、まぁ、あ、後でお楽しみということで、まぁ、あ、次のね、質問に入っていきますけれども、なぜ始めたのかっていうところをお話聞きたくて、ちょっとゆいゆいさんが自分からしたら結構唐突にボドトークやるぜみたいな旗揚げした感じがするんですけど、これの動機とかって何なんですか？
私、ボードゲーム会をもともと主催していて、ファンの方と遊ぶやつも100回以上やってますし、
はい、
クローズで、その自分のお友達とかを呼んでやる会も、ちょっと大きめの50人規模とかで呼ぶよねと、
うんうん、
まあ、2回開催してるんですけど、
うん、
その2回目に、キリン鍋さんっていう仲良しのお友達が、
そうですね、
ボードゲーの漫画を描かれてる
方。刈り上げて歯が抜けてるって自分で言ってる。
そうなんです。お茶目なババアに来てもらったんです。
いや、ババアは悪口だと思うけど。
私、キリン鍋さん、本当にすごく仲良くしてもらってて。
そうですね。
で、その、一緒に遊びたいなと思って自分の回に読んだんですけど、キリン鍋さんっておしゃべりするのがすごく好きで、
うんうん、
なんかゲームの宅に着席するっていうよりは、その場所にいる方とおしゃべりをするのが、どっちかっていうと好き。
うん、
でもゲーム会って歌ってる以上、他の参加者も気を使って、一緒にゲームどうですかって声かけをする。
ああ、なりますね。
ここに若干の温度差が生まれてるなって思って、で、キリン鍋さんと話してるときに、なんか私が喋りたいタイミングの時にゲームに誘われると申し訳ない気持ちになるみたいな。
なるほど。
ことを言ってて、
うん、
じゃあゲームやめようって思って。
いや、そういうこと？
机の上からボードとコマをこう。
いや、その、やばー遊んでたのに
リアルタイムで。
リアルタイムじゃん。
違います。で、それでなんか、あ、なるほどねと思って、私も確かにおしゃべり好きやし、このゲームしてる人たちと、プライベートの話とか、その、もっと詳しい、どんなゲームが好きなんとか、なんでボードゲーハマったんとか、聞くかタイミングってなかったなと思って、それだけやるかい、やろって思って、やり始めた感じ。
もう思い立ったら吉日がゆいゆいですからね。
そうですね、あとはなんか本当にいい場所があったっていうのもタイミングが良かった。
ああ、確かに確かに。うん、場所あってこそっていうのもありますし。まあ、ゆいゆいといえばもうアップダウンですから。
そうなんですよね、
絶対。もう今めちゃめちゃ上げ上げですからね、今もう。
そんなこともないけどな。そう見えてますか？
少なくとも X 界隈のボードゲーマー勢からしたら、ゆいゆいはもうとにかく今上げ上げで見えてると思いますよ。
本当ですか？じゃあブランディング成功してますね。
ブランディングは成功してると思いますけど、まあ、ゆいゆいが案外繊細な人物であるというのはね、ここで改めてみんなにも知ってもらいたいところがあるから雑に扱ってほしくないんですよ、ゆいゆいさんを。僕は
そうですよ、みんな
大切にしてほしいし、交流会を盛り上げていくためにはゆいゆいさんにもね、今後もモチベーション高くいてもらいたいっていうのはありますから。
はい、
うん、ちなみにですね、まあ私も交流会始めたきっかけちょっとだけ話すと、職場の人は彼女欲しいって言ったのがスタート
なんですよ。
あー、なるほど。
でもいいきっかけ、
うん、いいきっかけ。ああ、分かってもらえます。まあ、ぶっちゃけ、合コンを開いても、合コンってみんな意識しちゃって、オタク勢はなかなか交流できないんで、それだったら交流会っていう体で、くっついてもらおうみたいなんで、最初集め出したのが、まあ、30人規模の、で、スタートして、で、まあ、私も ホラボド内で言ってますけど、既婚者ということで、奥さんはその交流会で知り合いましたね。
おお。
しかも香川さんの交流会です。
おお。キューピッド。
ああ、まあそうですね。もし香川さんが関西で交流会してなかったら、自分はまだ結婚してないかなとは思いますけど、はい。まあそうやってね、繋がっていくっていうのはいいですよね。まあおそらくここにいる4人は皆さんまあそういったまあいろんな目的あるかなと思いますけど、メリットデメリットについても語りたくて、その参加するメリット、主催するメリット、ちょっとお話しいただきたいなと思いますが、まあリニョリさん自身の過去の回でもいいので、
はいはい。
メリットを教えていただいていいですか？
そうですね。まあ私はその感謝祭以外にも、ボードゲーマーズギルドとかいうやつを、まあ2019年とかにやってたんですけど、
はい。
まあそれは、まあ交流しつつ、なんかワークショップもやるよみたいな。
おー、なるほど。
うん、感じのゲームはやらないけど、ちょっとまあゲーム以外のところで交流しようね、みたいな、回だったんですけど、まあそういうのをやると、一応参加する人は、人づてでこう仲良くなれるよね。やっぱその間、感じを取り持つみたいな感じで、あ、この人こういう人なんですよ。この人こういう人なんですよっていう風に仲良くなれるっていうところメリットやなっていうところと、あとは、開催する方からしたら、認知度が増える。
何リンチョ、ああ、イカラジとかリニョリとかイカガヤとかってこと？
そう、やっぱりそこはメリットやなと思うし、そのね、コミュニティとか、そういうことをやってるリーダーの、例えば男の人ってかっこいいなと思うんですよ。
お
そう、モテないですか？
急な話、おう。いやいや、ちょっと待って、いや、まあ、私はモテる。か。香川さんモテました。
僕も一切なかった。
どうかなどうかな。
まあ女子はちょっと別として。
ね、そんなことないと思うけど、うん。
そういうこと取りまとめてる男性って結構かっこいい、
ね。ああ、なるほどね。ちょっと男らしさというかね。まあカリスマ性みたいなのが見えたりとか。
だから、そういうふうにまあかっこよくなりたいなっていう。
お、憧れか。はい、なるほどね。はい。香川さんどうですかね。こう参加するメリット、主催するメリットって。
やっぱ参加するメリットはいろんな人の話が聞けるというか違う文化の話が聞けたりとかっていうのはやっぱ大きいですね。僕の場合だとそのやっぱり業界人同士なので違う会社の文化とか、そのルールとか聞けたり、あ、同じなんだっていうのをね、再認識できたりとか。
そうよね。
まあ、シンプルに友達が増えるとか、まあビジネスにつながる人もいるんでしょうし。それはすごいメリットですよね。で、その開催するメリットは実はもうリニョリさんと全く一緒で、まあ、やってみて気づいたのはあるんですけれど、やっぱり覚えてもらいますよね。
はあ。
いろんな場所に行っても、あの時の幹事さんみたいな、なります、
ね。はいはいはい。
なんかあった時に、なんかこう、相談とかも、まあ、香川さんにみたいな感じで、結構その、ね、僕関西だけど、東京の会に行っても、顔覚えてもらえてたりとか、
そうですね。
なかなか普通に参加するだけでは得られないメリットなんじゃないかなっていうのはありますよね。で、いろんな人ともっとつながれるっていうのは、やっぱありますね。それ大きいと思います。
なるほどね。いやーでもだいぶね、言葉選んでね、それっぽく言ってますけどね、結局承認欲求なんだなって思いますけどね。
ああ。
もう私からしたらもうそれしかないぐらいでしたけど。もう自己顕示欲と承認欲求をこんな満たしてくれるのかって。
まあね。
だってあえてね、なんかみんなが拍手をするタイミングとかをいくつか用意して。
ああ、まあ確かに確かに。それはそうですね。
もうあの時に、生きてやるわーって思うんですよ。なんか
一周回って今逆によく思います。やってんな俺みたいな。
そう、やってんな、決めてんなってなります
ね。そう、最初はね、そう、あんま意識しなかったですけど。
あ、そうなんや。
今ぐらいになってくるとちょっと恥ずかしいもん。
逆やな。そっかそっか、はい。私は最初の方がよっぽどそういう気持ちが強かったですけど。まあ、あと、あれですね。まあ、ボドトークでもそうだと思うんですけど、コラボ作品が生まれるっていうのは、やっぱ参加するメリットであって、特にアナログゲームの場合、デジタルゲームよりも、スパンだったり、コストだったり、人数だったりっていうのが、まあ、ある程度抑えて作れるので、で、ゲームマーケットで出すって時に、じゃあちょっとイラストレーター探してるんだよな、あ、この交流会で知り合った方いいじゃんとかね。もしくは、あ、金井誠二さんと一緒にゲーム作ろう。この会で知り合ったし、ちょっと声かけてみようとかね。まあそういった流れで、いろんな作品が、うちのクリコーからも出ていきまして。まあやっぱそれは、感じとしてもすごく嬉しいし。 で、参加する人たちの、まあ、分かりやすいメリットではあったかなと思います。
うんうん、
はい。
で、あともう一つは、その、自分の肩書きが増やせるっていうのも、結構メリットで私自身あって、まあ、さっき、香川さんがね、やっぱ言ったように、あ、覚えてもらえてるみたいなのもあるし、あと、知らない方でも、あ、実はね、私ね、200人規模でクリエイターの交流会やってるんですよって、こう、名刺を渡しつつ、そういう話をすれば、あ、じゃあちょっと今度自分もそれ参加してみたいですね、みたいなやり取りができる。うん。特にやっぱクリエイター同士って、こう、名刺交換しても、今後話す機会どころか会う機会がないって結構あるんですよね。その室内でずっと仕事することが多いんで。ってなると、そういった時に、そういった交流会を出して、じゃあ無理やりにでも関係性を作って、で、どんどんとコネクションを広げていくっていう点では、まあ、主催側が一番大きいメリットとしてあったなとは、まあ、後々気づきましたね。
うん、うん、
うん。はい。ゆいゆいさんどうですか？ボードトークのメリット。
すでにボードゲーム業界で長くお仕事をされてる方と結構対局にいる、これからボードゲーム作ってみたいですっていう人が意外と多いんですよ、うちの参加者の方で。
見た見た、うん、
素晴らしいですね。
作ったことないけど作りたいと思ってて、こういう交流会を見つけたんで木の実木のまま来ましたみたいな。
いやもうほん
と、こういう風にもう何十年もやってますみたいな人と全くこれからですっていう人たちが同じ目線で話せる会っていうのは、なんかその双方にとっていろんな刺激があってすごくメリットなんじゃないかなっていうのは思います。うんうん、で、主催としてはもう本当に皆さんが言ってた通り、なんか承認欲求だったり、覚えてもらえたり、肩書きだったりとか、
うんうん、
たくさんあるんですけど、全然行ったこともないオープン会に、草場さんの会に遊びに行かせてもらって、その時に全然知らない全員からボドトークの人ですよねって声をかけて
くれて、やっぱり認知度
は。私、有名人やーんと思って。
うん、でもちょっと寂しいな。アイドル、アイドルのってならなかったやん。
あ、でもアイドルでやっぱこう一番になるってすごい難しいなって感じてる部分はやっぱあって、その誰よりも可愛いわけでも、すごく歌が上手いわけでも、やっぱ
可愛いよ。
ありがとうありがとう。私がボドゲ業界で一番可愛いねんけど、ボドゲ業界で
言いすぎやな、言いすぎやな。
アイドルとしてその自分の出なかった芽がここで芽吹くんやみたいな実感はちょっとありましたね。
おお、じゃあもう強いやりがいを今感じてるわけですね。
まあそうですね。責任感もなんかすごい一緒に感じてます。
うんうんうん。
やっぱ人を集めれることって才能だと思うんで、もうそれはゆいゆいはね、すごく芽吹いてる。
確かに。いやいや、りにょりさんやってそうよ。やっぱこの人徳ではあると思うんですよ。交流会って、まあぶっちゃけね、悪い噂って立ちやすいですから、うん、そういった時にやっぱりその主催の人とか主催側のね、その人徳っていうのがやっぱ根幹にあるんで、その点ではもうゆいゆいさんもりにょりさんも素晴らしいですよね。
うん。
うん、
ありがたいですね、本当に。
ちなみにですね、特徴ってどんな感じなんですか？ボドトークは他の回とは違ってこういう感じ、なんかアイデンティティがあればお聞きしたいんですけど。
なんかその他のボードゲームの交流会にあんまり行ったことがなくって、
ほう、
と比べられるものが実は私の中にあんまりないんですけど、
う
ん、
でもなんかほら、なんだっけ、スクリーンにさ投影してさ、なんかいろいろやってない
？そうですね。1回目は結構その交流会をやることでいっぱいいっぱいで、特に催し物とかは用意がなかったんですけど、2回目3回目は思いついてしまったがゆえに、オープニングアクトとかにいろいろサプライズを用意したりとかして、うんうん、なんか1回目の時に初めましての地方から来てくださるイラストレーターさん、もう本当に誰とも面識がないような方が、みんな知らん人やから行ってデスゲームが始まったらどうしようっていうふり
して、どういうこと？
天才と思って第2回目の時に、
逆にね、
あさとさんに、すいません、デスゲームの主催者としてちょっとビデオレターをくれませんか？
ああ、そう、やってたしな。ゲームマーケットで、お面かぶって、あさとさん、デスゲームの主催者っていうので出展したら、マジで誰かわからんから、全員からソース感食らうっていう。
だから、デスゲームの主催者といえば、あさとさんしかおらんと思って。
いやいや、そう、そうなんや。知らんけど、そうなんや。
今から皆さんには話し合いをしていただきます。
はい、
っていうビデオレターの出演依頼を送ったんですよ。
なるほど。
だから、承諾してくださって、で、第1回目の評判が良かったから、第2回目、すごいボロトークたくさんの人が来てくださって、で、130人来たんですよ。
うんうん、
130人パンパンに詰めて、電気いきなり消して、あさとさんの映像が流れるっていう。
おあ、じゃあそれ説明、っていうか、そういうのありますよって最初には言ってなかったやん。
全く言ってないです。
おすごいな。うん。まあ、いわゆるエンターテイメントですよね。
そうですね。なんかちょっと喜んでもらえるかなと思って。
うんうんうん。うわぁ、ですってよ、香川さん。どうですこの陽キャっぷり、やっぱり。
なかなかね、はい。
なかなか私たちね、なんか肩身狭くなりますけど、ちょっと陰キャ向けの交流会とは、あれがありますけど、ちょっとまあ、私と香川さんの会でどっちかって言ったら、ちょっとしずしずやってる雰囲気もありますかね。どうですか ね、特徴。
まあ、僕の特徴とかで言うと、やっぱ交流会って、まあ、特に10年前以上とかだと、やっぱり仕事の交流会ばっかりなんですよね。
はいはいはい。
仕事につながる交流会とか、ビジネスのお仕事、うちは何ができますみたいな交流会ばっかりなんです。それじゃない。全然本当にただ飲むだけっていう。集まってご飯食べて帰るっていう。
確かに。
そんな交流会今までなかったみたいな。
ああ、逆にそんなのないか。そうか。言われてみればそうかも。
それがすごい当時新鮮だったみたいで、その、うん、頑張らない交流会というか。
いいじゃないですか。やっぱりどうしてもこうハードル高い感じしますもんね。
そうなんですよ。
交流会っていう。
は
い、
ああ、そうか。それ確かにね、あの、安田音体、グループ SNE の社長の安田音体が、うん、うちの会に初めて来た時に、あの、開口一番言ったセリフが、この会なんやって言ったんです。
ふわふわしてたから。
ほんで、君は何者やって言われたんです。それに対して言ってたのかもね。こんなただただ食って、はいはいはい、ただただ飲み明かす、みたいな、うん。香川さんの会って、18時から23時とかそんなんでしたっけ？
そうですね。1時会、2時会で。
そうですね。で、はい、うちの会が、まあ、ゆいゆいさんとかもそうですけど、もう夜から始まって次の日の朝までやるみたいな感じなんで、もうとにかくもう体力持ってかれるし、最終的にベロンベロンというかグタングタンになっていくんですよね。うん、でもそれがやっぱね、楽しいというか、なんでこんな全く日頃会わないような、絶対に接することのないような人と、こんな盛り上がってるんだろうみたいなのが、毎回モチベにもつながるし楽しかったんですよね。はい。りんよりさんどうですか？特徴とかって。
特徴？なんか、私の会っていうよりかは、なんか私はなんかあの、点々としてるので、まあ、この後の話にも多分続くんですけど、
うんうん、
あの、ポツポツポツとやってるんですよ。違う会を。
ああ、確かに毎回タイトル違う印象ありますよ。
うん、そうなんですよ。なので、まあ、ワークショップやってみたり、なんかこう、うんうん、ご飯食べる交流会やってみたり、そしてボドトークをやってみたりみたいな感じなので、うんうんうん、特徴はないです。
ああ、なるほど。むしろそういう枠組みを取ってないということですね。あえてね。
はい。人が集まるというところしか特徴はないです。
まあね、ぶっちゃけね、さっきのね、香川さんの話もありますけどね、関西人でね、もうほっといても盛り上がるんですよ。
それはそうです、
ね。あんなにすごいなって、うん。よくそんな企画がいろいろ出てきますよね。
まあ、あと無理やり交流させるために、うちの場合はさっきのその、あさとさんのムービーじゃないですけど、まあゲームを毎回用意していて、で、それが謎解きだったりとか、あと、ハーっていうゲームが出た時は、ヨネミスさんを前に立たせて、で、実際にもうハーっていうゲームをその場でやって、当ててもらうとか、で、最終的に景品をね、その参加費から景品代をもう先に抜いてやって、で、ボードゲームをみんな持って帰るとか、ボードゲームカフェの無料利用券とか、まあそういうのを作ったりとかっていう風にやってましたね。
なるほど。
それがうちの特徴かな。まあ、そのためにお店にできるだけ、できるだけ金額を下げてもろて。そしたら、まあ、うち立食だったんですけど、もう本当、びっくりするぐらいしょうもない、オードブルが並ぶんですけど、何この具のないスパゲッティみたいなのが並ぶんですけど、まあでもそれでもね、どうしても景品ゲームをやりたいっていうのはありましたね。
確かに、あ、全体ゲームやってましたね。
そういうのね、イカさんとかも得意そうだし。
あ、そうですね。イカさんが、なんかこの全員で、いい線行きましょう、やりましょうとか。
はいはいはい。
なんかそういうのはやってましたね。うんうん。
そういう意味では、ゲームをしないゲーム会って歌っちゃったから、ゲームしない縛りを自分にかけ
た。そうなんよな。あれなんでそんな風に言うんやろと思った。
いや、めちゃくちゃ困ってて、その、一番最初のボドトークの前哨戦のスペースの時に、なんかみんなで会話のきっかけになるものやろうよみたいなアイディアがやってるんですよ。
う
ん。そんな人がいろんな意見くれて、全部でもそれゲームやしな。
いやいや、もうええやろ。やれよ。
遊びゲームやみたいな。
それ、ボードゲームを挟まないって意味であって、全体ゲームは別にええやろ。なんてやねん。
いや、でもなんか参加者のちょっと楽しんでるポイントでもあって、
ああ。
ゆいゆい見つからないようにゲームをする。
ああ。なるほどね。なるほどね。
うちの回、5分から10分の、その、商談におけるテストプレイとか、僕の披露とか OK にしてるんですけど、そしたら、ボードゲームあって、ル ールの穴つくの好きじゃないですか。
まあ、確かにそうやね。10
分以内に終わるゲームをいくつか作って、うん、モックで持ってきた人がいて。
おーおーお
ー。でもその本人はベロベロに酔っ払って、一個もゲーム遊んでなかったんですけど。
あ結局ね。
いろんな人がいて面白いなって思いました。
まあ、参加者それぞれの個性がまず強いからね、ボードゲーマーはね。なるほど。はい。まあ、特徴もね、ある程度分かってきましたけど、まあ、皆さん、こう、開催していくためにはもちろんね、モチベだったりいろいろ必要だと思うんですけど、そのコツを教えていただきたい。そう、開催するコツ。じゃあ、これは、香川さんどうですか？今も継続して続けていらっしゃいますけど。
そうっすね。やっぱり、その、頑張らないというところが大きいのと、最初のうちはやっぱり、こう、会場とか貸し切りとかなると、金銭面的に人を集めなきゃみたいな。うんうん、それがすんごいストレスだったりとかしたんですけど、
あるね、
ま
あ、
そこが割とフレキシブルにできるとこ。まあ、集まっても集まらんでもいいや、みたいな場所が、まあ、確保できたら、かなり、精神的には楽になりますよね。
だって今なんかほんと謎のバーみたいなところで。
あ、そうなんす、そうなんす、あそこ。
関西テレビの、真ん前で。
あそこ、ワンフロアの、その、全部座敷じゃなくて、その、フロアタイプの場所で、ね、
うん、
で、そこの店長が新しく作った店なんですよね。
なるほど。
なので、その人が少なかったらお客さん他に入れるから、みたいな感じで。
うんうん、いや、そうやねんな。なんか、香川さんの交流会出てたらさ、全然見たことないすごいキラキラした人たちがいたから、あれ、誰やろ、話しかけようかなと思ったら、一般のお客さんですっつって、嘘だろって。
貸し切れない時は、もう新しい人、全然関係ない人入ってるいいみたいな。
すごいよ。
そういうのもあって、その貸し切り料金とか前もってどうやらんでいいとかっていうのになってからは、すごい楽になりましたね。あとコツで言うと、もうしんどくても続けてやるっていうのは、一回離れちゃうと次の。
いや、まあね。そうなんだよな。
次の気持ちがもう持っていけないんで。もう
絶対。そう、一回でも休むと一気にもういいかなってなっちゃう。はい、これは身をもって知りましたね。いや、そこで言うとね、私もコツとしては、もうやっぱ安さと広さ。
うん、
安さと広さでね、最初は歌舞伎町でやってたんですけど、もうそっから西新宿行ってんで、西新宿から次大崎に行きましたね。最終的に大崎駅からそのまんまの場所で、そこがもうめちゃめちゃ広くて、で、3500円で飲み放題、食べ放題もあって、うん、だいぶ重宝しましたね。やっぱあと運営チームを組むことですね。
なるほど。
そうですね。
私ね、他人を全く信用しないんですよ。もうこれはもう今こうやって収録してるリニョリ、ユイユイ、香川全員信用してないんですけど。
信用しろよ。こんだけやって
る。急に裏切るから。
いやいや、根っこの部分でね、根っこの部分よ。表層的には信用してるから大丈夫。
逆がいいな。
逆。
いや、なんかどっかで自分でやらなきゃっていう気持ちがあって、その交流会とかも、やっぱ連絡とかはもうすべて私自身がやって誰かに任せることはない。まあプライバシーとかね、そういうのもあるから、まあ自分でやりますし、受付とかああいうところもできるだけ自分が立つようにはしているんですけど、でもやっぱこう運営チームを作ってからは、ある程度そのみんなで盛り上げていける。今日も頑張ろうね。今回もこういうことしたいね。みたいな風にできるのが、まあ、開催していく上ではだいぶ楽になったところもあったんで、ある程度やっぱりその運営チーム作ってコストなり、なんなりっていうのを分散するっていうのは、まあ大事でしたね。
何人ぐらいでやってたん？運営チーム。
そうですね。ほとんど女性にして、
うん、
で、10人ぐらいかな。
やっぱそれぐらい。まあでも200人いても10人ぐらいスタッフいれば回る。
うん。でもそれも固定メンツじゃなくて、その会に来てくれるってなった時に、うん、ちょっとじゃあ運営側で今回やってくれへんみたいな感じでお願いして。で、声優さんがね、もうとにかく自分からやってくれるんですよ。
そうかも。こういうのね、幅が広かったりとか。
その人たちのね、メリットもあって、運営側にいると、その後挨拶しやすいっていうのがあるから。だから、その声優さんが、受付やってくれて、それだけでやっぱ、すんごい華やかになるわけですよ。
うん。うん。うん。いいね。
そういうイベントの印象を上げるって意味でも、よかったですね。
うちも受付は女性にお願いしてます。
あ！誰ですか、そのさっき言った BBA じゃなくて。
はぬけのおばちゃんにはレッツセーブやってもらって。
あ、よかった。ババアからおばちゃんに、おばちゃんになってきた。よかった。最終的に、幼女になる。
キリンが大好きだよ。
あ、よかった。ああ。あ、ゆえに言ってたんですね。で、そういう受付は、じゃあ。
うん、アイドルの子だったりとか。
天職ゆいさんもいるの？
天職ゆいはね、今まで実はタイミング合わずに来れてなくって。
そうなんですね。一緒にね、アイドルをやっている。
9月は天職来ます。
天職ゆいと見せかけてバントの可能性もあるわけでしょ。
バント来てくれへんから、その二人に受付やらせて。
そうですね。もう全くそっくりな女の子二人で。
似てるよ。似てる、似てる。
言われてみれば。
うわ、それちょっといいな。バントに予定聞こう。
ねえ、それぜひぜひ。そういうのも面白そうですけど。うん、はい、じゃあ他なんかコツある方いらっしゃいますか？
私は定期的に褒めてもらうようにしてます。
お？わざわざ褒めてもらう。
あ、そう、参加者の人にポジティブな感想をどんどん SNS に上げてくださいねって言われますし、そういうなんかこう、やっぱゆいゆいってすごいよねっていう私への褒めもそうだし、
本当、正直やな、この子。
だから私すごいねって言われるために生きてるんで。
いや、わかるよ、わかるわかる。
褒められたい、その一心で頑張って日本の
結局する。それは大事よ。
で、別に私じゃなくても、この会に行ってよかったとか楽しかったっていう声を見ると、やってよかったなってやっぱ思うじゃないですか。みんなのポジティブなフィードバックを栄養にしながらエゴさせて、過去のボドトークの感想とかを見て、あ、次も頑張ろうって思うようにしてます。
わー、もうね、あれなんです、香川さん、ゆいゆいさんはね、女性版怒り真嗣なんでここにいてもいいんだって思えるようにするために日々頑張ってるんですそれでなんとか生きながらえてますから、この人。
みんなにいてもいいよって言われる。
そう。あなたがいてくれるおかげでっていう言葉が頭につくだけで、ビチャーってなるんですよ。
それがあるだけで、しゃかりき頑張れるんで。
そうですね。それ大事。まあ、褒めてもらえる場をね、あえて作るっていうのは、互いにやっぱその価値観みたいなのも共有することにもなるんで、こういう会いいよねって思ってるっていうのは分かり合えるだけでも素晴らしいですよね。はい、じゃあ続いてどんどん行きたいなと思いますけど。過去にハプニングなんかも当然あったわけでしょ？なんとかしのいだけど、あれは辛かったなみたいなエピソードも聞かせていただきたいんですが、りにょりさんどうですか？
はい。まあ、複数人でやる、運営やるのがいいよっていう話をね、もみさんもしてたと思うんですけど、複数人でやった上でのデメリットがあって、
ほう。
はい。私は、まあ、イカさんとやってた時に、他にも一緒にやってるメンバーがいてて、で、その人は、イカさんに連絡をしてたわけですよね。
はいはいはい。
ずっと、こう、イカさんと連絡を取ってて、まあ、交流会やるよみたいなところしか聞いてなかったんだけど、そしたらある日突然、一緒にやってる方のメンバーから、この日にやります。
あれ？
いくらです。で、一緒にやるメンバーはイカガヤですっていう風に告知されてるのを見て、え？私全然聞いてないけど。
ほうほうほう。
っていうのでイカさんにぶち切れました。
え、イカさんは知ってたの？
もちろん、イカさんは知ってた。開催日とか、こう、こういうことするみたいなのも、全部知ってたけど、まあ、その連絡がね、来てなかった。
ほうれん草ミスですわ、これは。
まあよくある話なんですけど。
まあまあ確かに、でもね、やっぱ主催側である以上知らないっていうのはちょっと、ショックっすね。
そう。だから、まあ、SNS で告知したりとかね、やっぱり一緒にやってる以上、ツイッターで上げたら、リツイートして、みたいな、やりとりがあると思うんで、そういうのを円滑にするためにも、やっぱりほうれん草をね、ちゃんとしないといけないなというふうに思います。
なるほど。
なるほど。ありがとうございます。はい。ちょっとね、これ、私のハプニングを話し出したらね、とんでもない数になるんで、先に、ゆいゆいさんに言っとこうかなと思うんですけど、はい、ボドトーク今のところはハプニングとかいろいろ、どうです？
今んとこ目立ったハプニングはないんですけど、一回だけ、終わった後にアンケートを皆さんに答えていただくのをお願いした時に、なんか、割とこれはセクハラやな、みたいなものが紛れ込んでたことがあって、その方は、ちょっと次回以降参加をお断りしました。
シビアなジャッジ。そうね。そう、酔った勢いでとかじゃなくて。
いや、そうじゃない感じの。結構。
ああ、数か。
うん。あ、でもこれは私で良かったってめちゃくちゃ思いました。
お
ー。なんか他の参加者の女性が悪気なくこれを食らってなくて良かったなっていうのはすごい感じ。
いやー、そうね。いや、しかもゆいゆいはやっぱこう、ノリが明るいし、サービス精神が旺盛な風に見せてるせいで、こう。
旺盛ですよ。
いや、まあ、いや、分かってんで。
ああ、なんでや。営業妨害や
ぞ。すいません。まあまあ、でもそういうね、繊細な部分もあるっていうのを相手が分からなくて、ついなんかセクハラとか、まあ、ギャグとかも含めて雑に扱ってしまう、存在にしてしまうみたいなことはあるでしょうから、ちょっとそこはね、まあ、ある程度主催側としては、厳しめに見ていくとか、促すっていうのは確かに必要ですね。
なんか冗談が冗談で通じるレベルってあるじゃないですか。
はい。
で、これ冗談じゃないなって感じちゃったらもうそれは結構アウトじゃないですか。
その P 入れるんで、何があったか言ってもらっていいですか？
え、P どころかちょっとあれやったらカットしてほしい。
あ、ここじゃあカットするんで。
すいません。申し訳ないんですけど。
広まっていくと一瞬で来なくなりますから他の人が。
なので結構承認はわりかしシビアにやってます。
偉い。エロくて偉い。
ああ、そうなんですよ、ね、素晴ら
しい。次次もみさんが出禁になる可能性ありますけど。
エロいという言葉はちょっと。
なるほど。はい、まあね、なんかフェードで消えてたような気もしますけれども。まあ、あと、ハプニングで言ったらもう、もみさんはハプニングだらけですからね。
いや、聞かせてほしいですね。
まあ、これが要は、クリエイター交流会をやめてったっていうのにも繋がるところなんで、ちょっとネガティブな話も含まれますから、リスナーの方は注意していただきたいんですけれども。
先輩。
まあ、まずね、伝えておきたいのは、ヤクザに絡まれたっていうエピソードがありまして、歌舞伎町でやってた時に、なぜ西新宿に移ったかって言ったら、ヤクザに、おい、お前何しとんじゃ、ここで。どこのもんじゃ、つって。いや、そうなんですよ。その、受付を立たせてたのが、歌舞伎町の、なんか暗黙のルール的にダメらしくて、で、どっか行けって言われて、で、別のところで受付したら、そしたら、そっちはそっちの組があるらしくて、また別のタトゥーの人が来て、おぉ、お前何しとんじゃ言って、わーってなったから、あ、もう歌舞伎町ではできないなっていうので、まあ場所を変えましたね。でもそれでもね、もみさんは心折れずに、そっからさらに人数を増やして頑張っていったわけですけれども、そしたらまた新しいハプニングでですね、まあ、泥酔者が現れたですよ。
現れたですよ。
現れたですよ、泥酔者が。
現れますよね。
でもお酒飲んでいい回だったんですか？
あ、もちろんもちろん。なんだったらアルコールも飲み放題なんで、もうその元を取るって意味ではどんどん皆さん飲みはるんですけれども、やっぱ安酒なんで、どんどん酔うわけですよ。そしたらまあ、いい大人なのにもう立てなくなっちゃった人とかも出てきて、で、まあ、ぶっちゃけもその人はね、道端に置いていきましたね。すまんっつって置いていきましたけど、もう、よくないですけど、それも。
で、いいですよ。
いや、そうですよね。で、結局、それからは、皆さんに送る招待状に、注意書きのところに、泥酔の場合は最悪死んでもらいますって書いてあるんですね。で、そしたら、その、泥酔の場合最悪死んでもらいますって書いてるやつだけ、なんかみんながやたらフィーチャーして、別の人の回とかにも、なんか泥酔の場合最悪死んでもらいますって書いてあって、あれと思ったら、あ、ごめん、これ、もみさんのやつ、盗んだっつって。
パクられてる。
そう、パクられて、なんか、その文言だけ私の回終わってるのに、誰かの回でまだ生きてるんですよ。
私も引き継ごうかな、それ
。泥酔の場合、最悪死んでもらいますが。
それで行こう。
それで行くか。
まあ、死んだ人はまだいない。ないんですけど、まあでもね、下手したら死にますからね、今ね。暑かったり寒かったりもありますからね。はい。で、まあさらにハプニングとしては、まあこっからだいぶリアルな話になるんですけど、あいつ来させるなっていう派閥が生まれ出したんですよ。
ありそう。
これはね、まあ飲み会に限らず、グループでよくあるパターン、学校でもありますしね、そういうのあるんですけど、あいつ来るんだったら来ねえわ、とか、もしくはあの、たいけどあいつ今回来んのって先に質問だけしてくるやつとか、うんうん、
はいはい、
それがもう横行して、でやっぱクリエイターの方って内向的な人も多いので、やっぱそういうとこすっごい気にするんですよね。だからそれが増えすぎたっていうのは自分にとってはだいぶねモチベに影響しましたね。
もみさんに言ってくるんですか、みんな。
やっぱもみさんが一番言いやすいのよ。
か
言いやすいのよ。そりゃもう、これはでもアナログゲーム版のクリコもデジタルゲーム版のクリコもどっちもね、めちゃめちゃあったね。で、さらに、あの、当日来ないとか、参加費踏み倒しとかもあって、 だから私が、まあ代理で払うわけですよね。お店側に。うん、で、徴収しようと思ったら、その人も、とんずらこいて、連絡もつかない、みたいな。
やば
ー。で、フルネームで参加してもらってるから、もう直接その企業さんに連絡したんですけど、あ、退職しました、言うて。
マジ飛んだんですね。
いやいや、代わりに払えやって思ったけど、その企業さんも、いやいや、本人探してくださいってなって、みたいなもあったから、やっぱ、その登録者数が1600人を超え出すと、もう、収集がつかない、そういった人に。
そうですね。
で、あと、もうあれですよ、職場に怒られたっていうのが、決定だかな。
ダメだったの？
大きくしすぎたんですよ。
はぁはぁ。
その有名になりすぎたというか、もう、セデックとか、ゲームショーとか、はい、ああいった超大型のイベントとかでも、名前が上がっちゃうくらいに、会が大きくなったので、やっぱ職場的には、そういうのを、その名刺交換含めてやるような場でしてほしくないみたいなのもあったっていう。まあ、機密漏洩とかね、まあそういうのも当然ありますから、今の時代は。っていう、結局趣味の延長で交流会してるんじゃなくて、仕事とか、自分もね、その絵描きで、グラフィッカーでやってるんで、そういうところに繋がっちゃったから、まあ、厳しい対象に遭っちゃったなというのはありますね。で、ちょっと休んでから、こう、アナログ版にシフトしてったって感じですかね。
あー。
といった感じ。
これをね、踏襲すると、まあ、回は大きくしすぎない。
どうなんだろうな。難
しいところですね。ちょうどいい塩梅の人数がいるかも。
まあ、まあ、でも人数で言ったら確かに香川さんの会はそんなね、200人、300人とかそういうんじゃないけど、でも登録者数で言ったらもう1000人超えてるわけで。
はい、コロナ前は。
ってなると、結局やっぱ、おのずと増えていくし、おそらくボドトークも、まあ、平日東京だけだったらまだしも、今後も各県行って、など、土日もやりますってなってったらもっともっと増えていきますし、まあでもそれ自体は別にいいことだとは思うんですよ。ただまあそのハンドリングの難易度はどんどん上がっていって、もうすでに第3回第4回とかっていうところで、ボードトークにもちょっと思ったんですけど、固定化と、おじさん化が、ほっといたらマジで起こるのが交流会なんで、これをどうやってフレッシュさを保つかっていうのは、常に課題なんですよね、交流会って。
フレッシュっていうのは年齢だけじゃなくって、やっぱその初めての
さ、あ、そうですね。
本当にすごい課題だなっていうのはめちゃくちゃ肌で感じてます。
やっぱクロートだけが集まって、渋い話だけになっていくと、初めて来た人が、ああ、ちょっと違うわってなるわけじゃないですか。
うん、
あと、まあ今の時代こんな話するとジェンダーな話題に触れちゃうんですけど、結局おじさんとか男だけになっていくと、みんな来なくなっていくんですよ。
で、
女性がいると男も来るし女性も来るんですよね。だからそこのどういうイメージで持っていくかっていうのは、やっぱすっごい工夫と苦労がつきまといましたね。だ売り子やってくれるっていう人たちには本当に感謝だし、あと、毎回来るおじさんもちょっと自重しろよとか思うのもありますよね。だからそういうところは、まあ今後、ボドトークとかもね、いろいろ工夫も必要になるかもしれないですし、逆に、まあ参加者がそもそもエンタメ性が高い人たちなんで、皆さんがね、それなり空気作ってくれるっていう見込みもあるでしょうしね。と思いますけど、ゆうゆうさん的にどう思います？今後やっていく上で。
いやーなんか今は月1スパン、なんなら月2スパンでやってるんですよ。
え、月2やってる？
だって5月からとかですもんね。
今5、6、7、7、8、8、9で予定してて。
あ、8、8もやるんや。
なんかそんな感じでほんと月1、月2ペースでやってるんで、なんか当たり前なんですけど、そりゃ参加人数減っていってるんですよ。
あ、そうなんや。
1回目が120、2回目が130、3回目が80かな。
まあまあまあ、確かに回数が多いんだったら、じゃあ次回にしようかなっていう人もいるし、ね。
いつでも行けるや、みたいな。
まあ3回目が水曜日だったのもあって、行きたいけど行けなかったっていう人が多かったんですけど、ボドトークっていう、試みを応援したいっていうファンの方がすごいいてくださってて、それはすごいありがたいことだなと思ってるので、なんかその人たちが力尽きない程度に継続していけたらなっていうのは思ってます。
確かにね、確かにそういう人はある意味応援してくれるサポーターですからね。
来てくれるのすっごい嬉しいんですけど、なんか無理させちゃわないようにはしなきゃなっていうのは思ってます。
これ参加者ってどこまでが OK なんでしたっけ？急に全く知らないボードゲームも知らない人は参加できないわけでしょ？
あ、できないですね。今のところは、まあ、ざっくりボードゲームの関係者と私の知り合い と、こういうボトトークに対して熱意がある人みたいな、すごいざっくりとしたっていうのも、やっぱまだ自分の管理下に置いときたいというか。
え、じゃあ、その、友人誘ってもいいですかはダメなの？
友人がボドゲ関係者であればぜひですね。
なるほどな、なるほどな、この線引きはなかなか難しそうですね。まあそうなってくると、まあ私もその集合写真とか見て、まあ9割方名前が言えるぐらいやっぱ知人で溢れてるわけですよ。でもそれはそれでまたちょっと違うかなって思っていて、じゃあさっき言ったこう初めて来ましたとかボードゲーム作ってみたいんですっていう人こそ、やっぱそういうところからワンワンこういろんなコネクション広げていってほしいなとは個人的には思うんで、そこをどうキャッチアップできる回にしていくかみたいなのは大きな課題かなとは思いますね。香川さんどうしてるんですか、そういう子さんばっかならないようにみたいな。
あ、もう意識してないですね。
もう、フリーすぎませんか、あなた。
そうなんだ。
だから、
それでも毎回新規の人来るんですか？
あ、そうです。まず、そもそも会としては、お友達何人までっていうので、あ、まあもう今最近はもう何人でも OK みたいな感じ。
そうなんや。
はい。必ず、フルネームと連絡先のつく人。
はい。
大前提で、で、連絡先も誘った人が完全に管理してもらうっていうのを徹底してもらう。で、もう何でも感じで来てもらうんで、だいたい毎回半分ぐらいは新しい人ですよね、毎回。なので、その結局一回しか来ないですよ、もういいやって人は。
ああ、まあね、
この人だけが残って、でその人がまた新しい友達とか連れてくるので、なんかそこは代謝があったり。
わあ、めっちゃありがたいよ。
はい、僕自身も、そのいろんなところでまたあの声掛けしたりとか出会いとかがあったりとかして、なんかそのあんまり意識してないんですけど、女の人が多い時もあるし、もうほんま全然来へん時もある。
そうね、
はい、ちょっと言ってた、その関西の人って本当に身内の人だしかつるまないんで。
そうなんですよね。だから
案外ね、実は。
そうなんですよ。だからそこで、こういう会で来た時に、知らない人と知り合えるってだけでもすごいそれが面白い、ね。
関西人な、うん、基本明るい割にはな、他人にめちゃめちゃシビアやからな。
そうそうそう、そう。
友達作るの実はな、みんな下手くそなの、
ね。そうなんですよ、そうなんですね。なかなか実は、シャイな人多いっていう。
そうなんですよ。だそういうのを無理やりこじ開けていくっていうのも交流会の旨味ですからね。
ねえ、そのボードゲームのそのクローズ会とかが比較的多いなと思うんですけど、はい、みんなこの気心に知れた人でばっかりこう遊びたいみたいなタイプが結構多いんで、まあまあそれこそボードゲームで交流会するっていう風になったら、一番こう懸念なのは身内とか知ってる人ばっかりにならないかなみたいな、新しい刺激あるかなっていうところが一番気になってますね。
確かにね、うん、まあそれこそメンバーが固定されてしまうとマジで刺激なくなりますからね。まあでもね、やっぱね、入れるべきはね、男女に問わずともね、若い人を入れないとね、いけないんだろうなと思いますよ。意見が固まってしまいますから、若い人がどう今思っていて、そういった人たちに向けてどういった商品を作ろうとか、ボードゲームにしても、デジタルゲームにしてもそうですよね。だそういったニーズも知るいい機会になると思うんで。あとね、自分がね、参加者側でびっくりしたことがあるんですけど、もう、主催してるからさ、慣れてるって勝手に思ってったんだけど、人の会に行った時、全然自分喋れんやんっていう。
わかります、めっちゃわかる。
これ、こんなコミュ障だっけ自分って、驚くぐらい、マジで、ズーンってなっちゃうんですよ。
やっぱさ、その主催するメリットでもあるけど、自分がアウェーなのが嫌だから、
そうよね。
もちろん主催してたらやっぱりメインじゃん。
ああ、もみさん、ああ、りにょりさん、だからモテてた時間が、何もすることない、どうしてたのみんなっていう。
わかります、わかります、は
い。そうなんですよね。だからそういったやっぱ参加する側の心意気っていうのも、実は結構ね、求められるのは交流会で、はい、なんか受け身で来られるのって案外ね、主催側としては辛いところもあって、まあ、ゆいゆいさん面白い人だから、ゆいゆいさんの回行ったらきっと面白くしてくれるだろうみたいな。まあもちろん、さっきのスクリーンに投影して、エンタメを見せるとかそういうのもあるけど、でも、やっぱ参加する人は参加する人で、自分は今回こういうことをしたいなとか、自分からいろんな人を話しかけようみたいな目標を持って参加してほしいっていうのは切に願うところなんですよね。
そうですね。
で、結局受け身の人ってね、文句言いやすいんですよ。
ああ。
終わった後に。
あるかもしれないですね。
その、他力本願で来ると、交流会、ボドトークに限らず、全般、やっぱその、収穫が少なかったなって感じるなっていうのは、自分自身もすごく思います。なんかその回で、例えば主催にだけは絶対挨拶をするとか、3人は知らない人と仲良くなって帰るぞ、LINE 交換して帰るぞ、みたいな、個人目標を自分で決めていかないと、私結構その、ボードゲームに限らず、異業種交流会とか一人でポーンって行ったりするんですけど、
ああ、なるほどね。
異業種交流会って、特に、異業種すぎて、まず何やってる人です
か？そうだよ。
営業の偉い人、はてみたいな、私からできる仕事の話ねえな、みたいになった時に、どうやって話をつなげて、自分をすごく見せるか、みたいな、なんかそういう修行みたいな、そういう、自分から何かアクションを起こさないと結局何も得られないよねっていうのを気持ちで主催したら結構やっぱ受け身の人多くて。
そうね。
でもそこには私は配慮しきれないって結構諦めてて。なので交流会はこういうものとして楽しめる人向けですよって言って、なんか申し訳ないなとは思うし、ケアしてあげたいなと思うけど、しきれない部分には結構私は諦めてます。
ああ、そうだよ。まあまあ、それがさっきの頑張りすぎないっていうコツに近いかなとは思いますけどね。もうすべてを見て、すべてに責任を感じてたら、まあぶっちゃけもう交流会なんかね、ほんとほとんどメリットないですから、主催側って。まあさっきの承認欲求はあるけど、友達も増えていくけど、いや、それってこんだけ時間割いて、こんだけみんなに必死で気を使って、た結果がそれで見合ってるのかみたいなのは、ほんと難しいとこだから、支え合いなんですよ。主催に対しても。参加者から。
できることはやってあげるから、そっちも頑張ってみたいな。
いや、そうね。
頑張ろうや、みたいな感じの気持ちではある。
そうなんだよな。だから、ま、少なくとも今回、このホラボド聞いてもらった方で、ボドトークとかね、あと関西ゲームクリエイター交流会、出ていただける方はね、そういった意識も持って参加してくれるとありがたいですね。
僕の回はもう、どっちも頑張らないが。
いいのか、それで。
はい、もうそれが。だから、こう、息抜き、まあ、なんか。
いやいや、そんなこと言ってたら、ほんまあれやで、会の途中でおしっこするおじさんとか現れるで大丈夫。
息抜きじゃなくて。
いやいやいや、もう、全身、気だるくて。
まあ、もともとはね、その、ルイダの酒場的な、その、目的を集める仲間探しみたいな場になればいいなと思ったんですけど、会を重ねるごとに、その、癒しじゃないですけど。
あ、そうなん。いい言葉やな、癒し。
年に2回とかも、もう大体時期も決めて、あ、そろそろ関西ゲームクリエイター交流会あるな、みたいな、ま
あ。はいはいはい。あ、そうね。マイルストーンになっていくんですよね、そこはね。
そうそうそう。だから僕も、その、志が強くあってやってるっていうよりは、あ、時期来たな、みたいな。
やるか。てるわ。もう香川さんのこの喋り方からもわかるように、脱力系男子なんでね。本当に子供どうやって育ててんねやろってずっと不思議なんですけど。まあ、こういうキャラだからこそね、持続してやれるっていうのは、まあ、ある意味憧れますよ。
本当に、その、お金もね、多く取ったりしてるわけじゃないんで、報酬とかはないわけじゃないですか。一切ね。なんで、自分にストレスのあることを極力減らしていかないと。
そうですね。今改めて思いましたけど、私たち利益、お金取ってるわけじゃないですからね。あ、ゆうゆうさんどうですか？そうですよね。
私は割と生活費にもしっかり当ててますよ。
当ててたんかい！嘘！確かに確かに。なるほどな。はい。という感じで。まあ、かなり巻きで進めてまいりました。今回の、この、ボドトークを暴こうでございましたけれども。まあ、
だ
い
ぶ。丸裸にされたな。
いや、丸裸にしたような、途中フェードで消えたような、なんか、いろいろあったけど。いやー、どうでした、リニョリさん。
私はね、
もう。だってこの後あなた待ち構えてますからね、ボドトークやること。
あ、そうですね。だから、私がまあ、一番経験値は少ないなって思ったんですけど、その点で言うと、なんか参考になる話がいっぱい聞けたんじゃないかなって思いますし、やろうと思う人が増えるといいですよね。
開催する。
開催しようと思う人が増えたら、まあ盛り上がる。
これ気になってるところで、ゆいゆいさん、ボドトークっていう名前は、勝手に使っちゃダメでしょ？
そうですね。さすがに勝手に使われるとムッとはするかも。
ムッとはね。まあもちろん商標登録とか、なんかライセンス登録みたいなのしてないけど、勝手に使われたらちょっと嫌だって思うから、ね、まあゆいゆいさんと一緒に開催するものがボドトーク。ってことは、ボドトーク関西版が今後定期的に行われるかどうかまだわからないということですか？
そうですね。まだ私実家関西なので、もし関西定期的にやるなら毎回行きますよ。
なるほどね。まあじゃあ今後またリニョリさんとね、うまくそうやって関西 でも開催してもらえたらいいかなと思いますけど、はい、香川さんどうでした今回久々にホラボド出て。
あ、そうですね、なんか初めましての方と話せたんですけど、すごい話面白くて楽しかったです
ね。いろんなやり方あるんだなって思いましたね。
はい、
勉強。まあそしておそらくゆいゆいさんもこんな気の抜けた感じでやれるんやって多分驚いてると思いますよ。
10年も。
あなためちゃめちゃ崇められてる存在ですからね本来。いやびっくりです。はい、ありがとうございます。ゆいゆいさんどうでした。
いや、あの、先輩たちの話が聞けて、
いや、まあ、そんな、あれですよ、そんな大層な感じじゃないですけどね、うん、私たちも。
10年やるってどれだけ大変かってことですよ。自分がやってみて改めて思いますけど。
まあまあまあまあ、まあ、継続ね。
っていうことと、うん、やっぱその、お仕事としてやることと、なんていう、利益が出ないようにやることの、なんか大きな感覚の差みたいなのを最後感じて、ここはこう自分自身が気をつけなきゃいけないとこだなっていうのを改めて、そう、責任を再実感しましたね。
そうですね。会がどうあるべきかってそれだけでだいぶ変わりますからね。で、参加者の求める要望も強くなりますから。
なので、今そのコンスタントにやってるんですけど、これもまあトライアンドエラーというかやってみて考えようみたいな感じなんで、まあ今後もしかしたら回数減るかもしれないですし、コンセプトも変わるかもしれないですし、っていうめちゃくちゃ発展途上なので、まあ、ボドトーク皆さんに育てていただけたらいいなっていうふうに思ってます。
あら素敵じゃないですか。いい締めくくりの言葉でしたね。はい、皆さんぜひ今後も開催そして運営頑張ってください。私はホラボドという会の運営でもうギリギリなんで、あなたたちにお任せします。応援してますよ。
はい、
はい、はい、じゃあまあ最後の最後にね、近々行われますボドトーク in 大阪、
はい。
の告知をお願いします。
ボドトーク in 大阪はですね、8月25日に開催します。こちら日曜日です。
おー、日曜日、参加しやすいね。
そしてですね、場所は中崎町ホールなんですけど、西洋さんがある近くですね。あの、万歳とかのイベントもやったところで、あの、皆さんね、駅が近いので来やすいかなと思います。
はい。
ぜひよろしくお願いします。
参加したい方はどうしたらいいの？
はい、ボードゲームベアで、今までの、ボードトークと同様に参加申し込みできます。
お、
ちなみになんですけど、私、大阪ボドマダっていうコミュニティやってまして、
はい。
はい、それもなんか創作者が集まったコミュニティって感じなんですけど、そこの名義で一応、イベントをやってるんですよ。
お、
なので、ボドトークの前には、酒くずアフタヌーンっていうイベントやります。
ん？酒くずアフタヌーン？
それも、ボードゲーマーが、あ、そう、ゆいゆいも来ます。
行きます。酒くずなんで。
はい。お酒飲んで、ご飯食べようって。まあ、ボドトークにはそれこそ、ご飯出ないので、
あれ？
はい。持ってきてもいいんですけど。
それは、ボドトークの前にやるんですよね。
前にやります。
はい、大丈夫？ゆいゆいさん、マジで酒飲んだら、ほんと、くず中のくずになりますよ。
ゼロ次会で死んで、一次会でシャキッとしていくんで大丈夫です。
ああ若さー。
なので、ボドドーク in 大阪は、夕方のね、4時半から始まるんですけれども、その酒くずアフタヌーンは12時半
にな
ります。なので、お昼ご飯をね。
新幹線で迎えます。
おー、はい、ゆいゆいと会いたい方はぜひね、そちらからも参加すると、ベロベロになっていくゆいゆいが見れるという。
はい、どんどんスライムみたいな形になっていく私が見れます。
うわ
ー、うわー。こちらもよろしくお願いします。
は
い、
なるほど。
ちなみに大阪かボドトークは、クレーブラッドさん協賛してくれて、お土産もいただけるということで。
え？お土産？なんやろ？売れ残ってる段ボールちゃうやろな。
こちらなんと、参加すれば参加するだけ得するっていうなんかバグが起きるんで。
でもそれも含めて関西のワクワクするところで、
ね、はい、私めちゃくちゃ楽しみなんですよ。
そうですね。いやー絶対関東とは北海道とも全く違う、はちゃめちゃになるでしょうね。もう期待してますよ。全員全裸の写真をツイッターでアップすんの。わーってなってるやつ。
ギリ法は犯したくないんやけどな。
はい、ありがとうございます。はい、ということでした。終わりましょう。終わりましょう。もうこんな喋ってカロリー使ったわ。はい、はい、ここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 今回お送りしたのは、ノーパソのカメラが急にぶっ壊れたモミ。
丸裸のゆいゆい。
今日人狼ゲームをしていて、めちゃめちゃ歌ったりにより。
頑張らない香川。
でしたー。ちゃおちゃおー。ちゃおちゃおー。